はい、では今月のね公開音声 Q&A パート3、次は金運アップですかね。
はい、行きましょう。ですね、高校生の娘がおりますということで、もう受験ですね。来年大学進学となります。今まで自分が思い描いていた願望が金銭的な不安感から発していたものではなかったかと思うようになりましたというね、プロコースの方です。先日奨学金の申し込みはしたものの、娘への罪悪感だったり不安感が心にもたげてくる。そして大学進学を親子で安心して喜んでいる姿をイメージしてインストールしたり、金銭的に豊かになりたくてもう一つのお財布収入源を作るためのサロンを開設のイメージをインストールしても、その時はいいのですが、ふとした時に不安がよぎります。すっきりしません。心がワクワクしません。この場合願望より、浄化消化のみを徹底的にやる方がいいでしょうかということです。
浄化消化をやりながら願望インストールですね。これは主にね、スタンダードですと2ヶ月目の潜在意識の書き換えでやりますけれども、まずはクリアリングが大事なんですね。クリアリングをしっかりしてすっきりした時にインストールをするっていうのはもうこれがもう鉄則なんですね。ですね、不安やいろいろな、ね、恐れを抱えたままイメージを吸ってワークをするんではなくて、まずはね一時的で構わないんですよ。とりあえず一時的で不安とか恐れを全部取り出して浄化消化して、あ、すっきりした、いい気持ちいいと言ってる間に最高の未来ね、本当に大学進学をね、お子さんと一緒に、ね、安心して喜んでる姿とイメージして、そのパラレルワールドとつながって、それをエネルギー化してインストールする。こういうふうに、ちょっとこの手順はね明確にして徹底してやってみてください。
そして、この間の4億円の借金が40万になったという実例の方は、具体的にどんな風にアウェイカーのワークを使われたのか知りたいですという。
はい、そうですね。この方もね、認定講師の方で、ご実家のね、お父様がね、ちょっといろいろお仕事の関係上で、はい、保証人だったんだかな、はい、なんかそういう関係で4億のね借金を背負ってしまったんですが、ご実家に帰った時にその状況の話を実は初めて聞いたということで、そしてその思いを持ったまんま、ちょうどご実家の近くにやはり神社があってね、そこでトーラスワークをして、全てがねうまくいくようにうまくいくっていう未来と思いながらワークをされたそうです。
そうですね、考えてもしょうがないということ で、まずワークしようという、そういう発想だったそ
うですね。もうね、考えてどうにかなる桁ではないです
からね。確かにそうですね。
そしてそこからほんの数日後ですね、はい、もっぺん自分の家に戻られたら、お父さんから連絡があって、実はっていう借金の件が、いろんな形の協力とかいろいろなアドバイスがあって、結果的には4億が40万になったっていうお話でしたね。
そうですね、何かこう法的な手続きだったり責任が及ばないということになったんではないかなと、ここはごめんなさい、ちょっと詳しく聞いてなくて、推測なんですが、そういったことでそれはねもう解決したからお前は心配しなくていいよっていうことを、お父さんお母さんの方からね、ちゃんと教えていただいたということでしたね。
ここのポイントはその話を聞いてすぐにそのエネルギーを使って、それがすごくねクリアになって、もうすっかり良くなったという未来を思い描いてイメージして、そして近くにね、ご実家のすなわちお父さんの近くに神社があったので、そこで、ワークを行うことによって、やっぱ神社の、ね、エネルギーという形で、周波数のバックアップサポートが増幅されるので、結果的にそれがやっぱり広がりやすいっていう傾向もありますんでね、条件的に今思うと全部が揃ってきたっていうことですね。
はい、
はい、ご参考になりましたでしょうか。
そして次はですね、子どもの教育費がかさんでいて住宅ローンが残っているということが自分にとってすごく負担なので、そして不安のもとにもなっています。少しでもお金が入ってくるようにロト6を購入したり YouTube も始めました。ズバリ即効性のある金運が上がるワークを教えてください。
はい、これはねまずはね基本的にあるのが、なかなかお金は有限で自分のところには入ってこない、なんとなく自分はお金にはご縁がない、お金を稼ぐのは実は大変だっていうお金に対するネガティブな観念があったりしますね。このあたりはね実は特別講座の中でお金に対しての、ネガティブな観念をね浄化消化するっていうのも参考にしていただければと思いますし、まずは一旦自分の中にあるお金に対するネガティブな観念を取り出して浄化消化をしてください。そしてその後に今度は必ずやるのはメビウスなんですね。 メビウスっていうワークは、これはねスタンダードの方は2ヶ月目にイメージワーク、そして3ヶ月目がエネルギーワークでやりますが、まあ、非常にね基本的なワークになりますので、バディさんに教えてほしい、もらってほしいんですからけれども、メビウスのエネルギーを使うことによって、すごくね人の流れ、人間関係だけでなくお金の流れがとても良くなってきますので、メビウスをどんどんどんどん回していって、自分ができることや新たなご縁、それがどんどんどんどん広がって、結果的には金運的なものの流れに乗っているって感じですね。そういうワークを続けてみてください、
はい、でここでね大事なのが、メビウスの先、何とメビウスをするかっていうものを、お金とメビウスをしないでくださいっていうことだけは注意点ですね。
そうですね、
メビウスのその流れそのものがお金であったりご縁であったりするので、お金とつながろうとするのではなく、何か目的のためにそのお金のメビウスの流れ、金運の流れがあるんだよっていうこと、そしてもう一つは、少しでもお金が入ってくるようにロト6とか購入したり動いてみるっていうのはすごく直感来たら即行動ですごくいいと思うんですけれども、ただ、ロト6とか YouTube YouTuber になるっていうことかな、まあ、そういうことしか、自分の収入が増える道がないって限定したり条件付けするのは良くないと思うので、これ以外にも思わぬ方向、先ほどの4億円の借金が40万になったっていうこととかね、自分では考えの、及ばないことが起こりますから、良くも悪くもその可能性もしっかりと自分の中に入れておいてください。そして次の方は、安定した収入があるのに何に使ったのかわからないまま出て行ってしまって、借金などはありませんが常にお金が足りない状態です。大金持ちじゃなくてもいいので困らなく暮らすにはどうすればいいでしょうか。
はい、まずこれはね、ちゃんと自分が使ったお金っていうものが何にいくら使ってるかっていうことは、ここは、ね、ここばっかりは左脳の世界ですね。しっかりと、つける、使ったものに対してつけるってことを、これをやってみてください。これはアウェカメソッドではないですけれどもね。
そうですね、
自分がどういうふうに、でもお金はエネルギーなんで、エネルギーを使っていったか使っていったのかを見える化する、分かる化するということですね、
うん、
そうすることによって、あとはジャンル分けですね。主に趣味、娯楽に使ったのか、教養に使ったのか、健康面なのか、あるいは日常生活、食事に使ったのか、レクリエーションを使ったのかですね。でそのようにすると、自分がどこにエネルギーを使っているのかが分かるようになります。お金はエネルギーの流れです。自分のエネルギーをちゃんと自由自在に使うためには、今現状がどんなエネルギーの使い方をしているのかを知っておくということも、非常にお金の流れ、すなわち金運アップにはつながっていきますのでね、まずはそれをやってみてください。
はい、そして喜んだことにね使うっていうことであればいいですよね。何に使ったのかわからないじゃなく、喜んで、とてもお金も喜ぶ、自分も喜ぶことにエネルギーを注いでください。そして次の方はですね、お客様にとても喜んでいただいて心も大きく変化されるというサービスを仕事としています。素晴らしいですね。なぜか高額にすることを躊躇してしまいます。どんなワークをしていけばよいでしょうか。以前から周りからもその金額をねちゃんと上げるということを勧められてはいるのですが、ということです。
はい、この手の質問は非常に多いですし、すで、はい、にねこのアベカプログラム、何かしら、まあ、対人支援業ね、うん、サービス、例えばコーチであったり、うん、カウンセラーであったり、ヒーラーであったりとかね、あるいは教育者であったりとかね、とにかく、相手のね心が大きく変化するサービスをされている方が多くて、大概多いのが単価がね低いっていうところですね。これは自分自身の豊かさっていうものに対する自分自身の観念の問題です。これ本当お金は観念でリンクしてくるんですけれども、自分が提供していることがこんなに豊かにするサービス、ことをやっているってことをちゃんと自分自身に自信を持つためには、もうそれを金額を上げたセミナーや、あるいはセッションというものを提供しているメニューを作って、そしてそれを喜んで受けてくれている方がいて、例えば仮に今までね3000円が限界だった、あるいは3万円が限界だったっていう方が、今度は30万っていうものを提供できている自分になったとするならば、その内容はどういう内容コンテンツなんだろうか、3ヶ月コースなんだろうか、6ヶ月なんだろうか、それでその中にはどんなことをやってるかという、まだ架空のメニューでいいので作ってみる。そしてそれを実際に申し込まれた人がいて、そのサービスを受けれる方がすっごく喜んで大きく変化して、そしてその今までの自分ではなかったような高額のサービスを頼んでくれた人がこう言ってます。もっと高くても私はあなたにお願いしたいわと言っている。そしてもっとしっかりやってほしいと言ってくれている。すごくさらに、そして次の構成と広がっていくですね。そんなイメージを作ってインストールをしてみてください。 でどんどんどんどん自分の内側の情報を書き換えていく、それが観念の書き換えとつながっていきます。
はい。そして次の方は、お金に対してブロックがある場合どの枠が効果的ですか？財布に宇宙エネルギーを入れたり、お守りみたいなものにするっていうことはできますか？金運アップのワークの仕方を教えてください。また人にしてあげる場合はどうしたらいいですか？あ、なるほど。お金に対してのブロックっていうのが私が実はちょっと想像ができないんですが、お金を使うこととか入ってくるっていうことが受け入れられないっていうことですよね、きっとね。
そう、要は自分自身の、セルフイメージですね、なんかそういうことをやってもそんなのお金をもらってはいけないとか、
なるほど、
そういう感覚の方が多いんです。特に、ね、スピリチュアル系の方が多いんですこれはね、もうずっと私も何万人も見てきましたんで、
なるほど。
でそこにね、財布に、ね、宇宙エネルギー入れてもいいんですが、もちろんできるんですが、それはツールなんです。物に頼ってるんじゃなくて、自分自身の観念を書き換える、もう全てがこの一点なんですね、でここについてはね、ワークでも紹介してますし、おそらくまた2ヶ月目のイメージワークとかでもね、メビウスとかあると思うんですけれども。
そうですね、まあ、だからお金っていうものがそのエネルギーであったりご縁、何か目的をつなぐためのものだっていうこと、自分の目的を叶えるためのものでもあるし、人を豊かにもすることができるから自分がお金を支払うんだっていう考えっていうものがここにはないっていうことですかね。うん、なるほどなるほど。
ですので、とにかくね、メビウスワークってことになるんで、メビウスという無限の8の字のリンクですね、これをね、ワークをしながら、これは動画でもすでにたくさん上がってますので、それをまずは見ていただいて、そして、あ、そっか、お金っていうのはお金にフォーカスするものじゃなくて、自分ができること、自分ができることの中で、そして人が喜んでくれるもの、それを流れという商品化をするということなんですね、そうすることによって、それを通して自分が大好きなこと、自分が得意なことで、自分とご縁がある方がすごく喜ん で、その結果その方がお礼対価という形で、今度はお金という形に変えてくる場合もあり、それ以外のね、新たなもの、あるいはご縁とかでチャンスっていうものでもありますけど、それでまた巡り回って自分に戻ってくると。でこの流れっていうものをしっかり自分の潜在意識のパターンにしっかりと定着させる、インストールさせるっていうことが一番の近道になります。このメビウスのワークでも金運アップ、そしてお金の流れに乗るっていうことをどんどんどんどん進んでいった方がたくさん実例がありますんでね、そのあたりの辺はね、バディさんに聞いていただければと思います。
はい。そして次の方も、お金の不要な観念を手放すワークを実践していますが、時間が経過すると観念が復活してしまいます。根気よく続けるしかありませんか？
はい、もう一つはね、ワークを続けることは大事なんですが、もう一つは理想の自分になった時にね、その理想の自分とワークをしてください。理想の自分の中に特に金運がどれぐらいアップしているのか、どんな風に毎日お金が入ってきて使えているのか、その自分と、イメージしてメビウスワークをします。そうするとね、次のは必ずその理想の自分から時空を超えて直感やサインを送ってきます。もうそこは手を切った方がいいとか、それじゃなくてこっちこういうことを進めてみようと、今こそ前に出るとき、行動のときっていうことですね。まあ一言言うと、直感来たら即行動の、これもまたパターンができてきますので、そうするとあとは行動なんですね。いつも言いますが、ワークだけでも変わるんですが、ワークだけではなくて必ずワークの仕上げはこの現実世界の中の直感来たら即行動を習慣化しているかどうか、もうこの一点です。ですのでワークを根気よく続けるだけではなくて、直感来たらどんどんどんどん動いていくっていうところまでを含めて習慣化してみてください。そうすることによって必ず金運の流れは良くなっていきます。
はい、なかなか変わらない人は行動に移す時だということですね。はい、そして次は仕事収入、そういったことに関しての質問です。いつもお世話になっております。プロコースに進む決心をしてワークをしてパラレルワールドを目指す日々です。ですが気を追うにつれて自分の進む方向にいろんな障害が立ちはだかります。これは、バディ継続をしていた時には、そのコースを受けていた時にはなかったことです。ですがというところですね。特に経済面で、自分の進む方向はこのままでは無理かもと思ってしまう場面が何回もあって、モチベーションが下がっています。これはどんな風に捉えたらいいでしょうか？前向きになる糸口があればアドバイスをお願いします。
そう、自分自身がね、書き換えていくっていうことが、いろんな現象が起き始めます。それはずっと延々ね、切り替えたからといって自分のテンションですとか、あの思いとかモチベーションとか上がっていくっていうばっかりじゃなくて、アップダウン、いわゆる一般的で言うとアップダウンが起きます。でも このアウェーカーではアップダウンという概念ではなくて、すべてスパイラルっていう概念ですね。上がったり下がったりではなくて、スパイラル、すなわち日が当たるところもあれば、日が当たらないと影のところもある。でもそれらをすべて合わせて一つのサイクルであり、そしてこういう未来に向かうっていう意思、すなわちこれがベクトルで方向性なんですが、それをちゃんと自分の潜在意識に設定していくことによって、スパイラルは必ず望む未来に向けて常に上昇して進んでいくっていう、それを一つの鋳型として自分の潜在意識にインストールするんですね。そうすると一見すると大変なことが起きてる、なんでこうなったんだろうと思うかもしれません。必ずこれは次に大きな変化でぐぐっと陽のスパイラルで上がっていくことがあるからこそ、今いろんなことが起きているっていうふうに思うようになってきます。そのようにスパイラルに自分が今進んでいる中にいるということを絶対的に信頼して、そこへ向けて毎日のアクションを積み重ねていってください。もうこのスパイラルこそが今の現状を突破していくための一番の鍵となります。
そして、報告がありますという次の方は、この方もプロに入る方ですね。最近会社のミーティングで仕事のやり方について話し合いがあり、こうなったらいいなというやり方があったので提案してみました。そしたら少し話しただけなのに全ての意見が採用され、全て思い通りになりました。その時何かワークをして叶えたというよりも、毎日のワークがじわじわ効いてきたような感じでした。その経験が自信にもなった気がします。ありがとうございます。
まさにその通りですね。もうこの都度何かをやるんではなくて、毎日のワークが習慣化されていると、いつも言いますが、望むゴールを先にイメージする、望むゴールを決めるっていうことが、これが無意識にインストールされたってことなんですね。ですのでそれが日常生活の中でもお仕事の中でもできてくるので、みんなにとっての最高の望むゴールを決めて、そこへ向けてエネルギーを誘導したということになります。あ、プロコースに入っている、これから来られる方ですね。
そうです、
さらにそれをね、加速していきましょう。
で次はスタンダードの方なんですが、私自身ではなく主人の自営の仕事運が良くなるようにできますか？大手の会社からの依頼のメンテナンスの仕事をしています。
もうこれは実例がたっぷりありますね。多いんですけどもね、あの奥様が参加されてご主人がね、の状況良くなるってことがよくありますね。これもそうですね。自分ではなくてご主人がすんごくね、楽しそうに仕事をして、そしてもちろん、注文ですとか受注が増えて、そしてどんどんどんどんまた多くの人にね、感謝されて、またさらなる次の仕事がどんどん待ってきて、わあ、いい意味で忙しくてしょうがないなんて言ってるような未来をご自分がイメージして、そしてそのご主人とニコニコしている自分になったつもりで、あとは一緒です。イメージかエネルギーかインストールです。これの繰り返しで、あなたを中心とした周りの状況、すなわちご主人も変わってくるようになってきます。
そして自分に自信がなくて、自分がしたいことが分かりません。やりたいことを見つけるためにどんなイメージをしたらいいでしょうか？そしてもう一つね、両方ともスタンダードの方ですが、パラレルワールドに飛んでイメージをするとき、願望が全て叶って感動している場面を体感するでいいのでしょうか？それとも一つ一つの願望が叶っていく過程を体感していく方がいいですか？細かい願望は今気になることになりますが、仕事とグループの方とか、投資がうまくいった場面とか、子どもの将来とか、母の健康のことなど、というそういう一つ一つのことですと。
これはもう本当に全てが叶ったゴールで結構です。一個一個叶っていくとなると、これはね、またそこにステップとか時間という概念をまた入れちゃうんですね。そうすると時間がすごくかかってくるようになります。なんとか分かんないけど、なんかいっぺんにうまくいっちゃってるっていう、そういう未来という名のパラレルワールドですね。そこをちゃんとリクエストしてイメージして、その世界に意識だけで飛び込んでいく。そして意識は自由自在で、脳は現実と想像の区別がつかないので、たっぷりとその状況に浸かると、そのエネルギーが出てきます。それがその気っていうエネルギーですね。それを木のボールにしてインストールをしていく。で、ただしそれがね、なんか本当の願望じゃない場合っていうのは、心がウキウキワクワクしませんので、やってるうちに、あ、今まで自分の夢だなと思ってるのは、結構どこかの誰かの夢を勝手に自分の夢だと思ってたことだったんだなというふうに気づいてきます。これは納得というよりも、体全体がそういうサインで分かってくるようになってくるんですね。で、それを繰り返して繰り返してやっていくことによって、結果的にはね、自分に自信がなくても仮気味で構わないんです。自分の思いっていうのは、とりあえずこの思いを、達成した時のイメージはどうだろうか、それをエネルギー化してインストールしたらどうだろうか、これを繰り返してやっていくうちに、だんだんだんだん本当に自分がやりたいことがはっきりと分かってくるようになるんですね。それは頭ではなく、ハートやボディ、 体の方がサインとして、ああ本当にそれができたらどんなに嬉しいんだろう、うわもうその気になっただけでも体がもう軽くてウキウキするっていう感覚になってきます。ですのでぜひね、そんな風に仮気味で構わないのでワークをやってみてください。それが一番の近道です。
そして自分にね、やりたいことっていうのがわからない方は、そのやりたいことが見つかっている状態っていう自分をイメージするというところをゴールに持ってくるといいと思います。次もスタンダードの方なんですが、決めた期限までに変化がなかった場合にも同じことをゴール設定にして期限を伸ばしてワークをするのか、それともゴールを変えた方がいいのかということですね。でこの場合もなんですけれども、そもそもそのゴールというのがですね、自分自身に、本当にこうハートがワクワクするものなのかどうかということ、これを選んだから次これっていう選び方で頭で考えるのではなく、そのボールを気のエネルギーのボールにしたものをインストールするときに体がどう感じるかとか、そういったことでもう一度本当にやりたいことは何なのかって、いうことを感じ直してください。で、執着する必要はありませんから、期限を延ばして徹底的にそのプロセスを通ってそこに行くんだって思わずにですね、ひょっとしたら、この場合その思っているゴールビジョンというものに対して違う通り道から違うプロセスから目の前に起きていることが関連ないように思うけれども、実際にはそのゴールに向かっているっていうことがありますのでね、そういった考えもしっかりと自分の中に左脳的には落とし込んでおいて、現実を楽しみながらワクワクすることをしっかりエネルギーワークしていってください。そして次の方はですね、レムリアンシードクリスタルや左回り右回りの水晶などありますが、石のエネルギー性質、そういった勉強をするのにおすすめの本や資料はありますかということですね。でここについてはね、詳しい説明はないんですが、まずはまあでもネットとかでね、実際調べてみてください。今だとその方が早いかなと思います。右回り左回り水晶ということで検索をかけて出てくるもので、ただネットに溢れている情報っていうのは、真偽のほどっていうのはね、自分で判断していかなきゃいけないですが、気になることがあれば逆にこのことを教えてくださいというふうにまた質問をねいただければと思います。はい、そして次は認定講師からの報告ですね。この方は参加している集客塾があるのですが、初めて自分が代表の代わりに、体験セッションというのをやってみました。緊張しましたが、その時に、体験会に参加する方、その方とメビウスをして、そしてそのビジョンが見えて喜んでくださっているというね、そういうことをイメージしてちゃんとやってみましたら、自分の説明が稚拙だったと思うのですが価値を感じて、そしてまあ高額だったのですが入塾してくださいました。メビウスへ誘導ワークでのイメージングの成果だと思います。ありがとうございます。
うん、この方はね、まあ、先ほどの金運アップにも通じるんですけれども、ご自分自身がすでにね、あのコンサルタントとしてねずっと長年やってこられたんですが、そこにねこのアウェイカーのね技術を一緒に使うことによって、どんどんご自分の提供するサービスの単価がどんどん上がっていって、それだけじゃなくてむしろ高額になればなるほどさらに、お客さんというかねクライアントさんが、増えてきているっていう、そういう循環の中にあるっていうことですよね。だいぶもうねプロコースで卒業して認定講師でも活躍されてますのでね、それを実践面でやっていくっていうのも定着してきている証拠だと思いますね。やっぱり、メビウスワーク、誘導イメージワークですね、そこから使ってるってことですよね。まあ、これ実証の一つの例ですね。
そして同じ方なんですけれども、4月末に自分のホームページを見た研修会社さんがメンタルヘルスやセラピーの研修を作りたいということで面談をしました。でいらっしゃる前にやはりその方とメビウスをして同じ思いや意図で共感できるイメージをしたところその通りになり、昨日メールが来て、9月に実際にその会社で研修をさせていただくことになりました。急展開にびっくりですがしっかりやって参加者の方々に幸せになっていただけるように頑張りますという報告です。
うん、もうどんどん行っちゃってください ね、 うん、もうかなり自他実現が本当に定着してますね。スパイラルでね、以前よりもかなり大きな流れの中でね実証されてますね。
素晴らしいです。 そして次も認定講師なんですが、先日書類の整理をしていると期限の過ぎたフューチャーチューニングシートが出てきて、収入も給料もアップしたのですが、実は給料だけでなく臨時収入も入れると目標金額を達成していると気づきました。そして願望のほとんど叶ってました。アベーカーメソッドはすごいですということですね。
そうですね、
うん、
やっぱりね、シンボルイメージシートに書くっていうのは基本なんですよね、うん、初めどうしてもなんかあんまり書くのはね、めんどくさいなとか抵抗あるなとかあるかもしれませんが、とにかく書いておいてください。見ておいてください。自分自身がどういうものを望んでいるかっていうことを自分自身が客観的に見るんですね。その作業をすることで、そこへ向けてのパラレルワールドでつながっていくようになりますんでね、
うん、
そこをしっかりやっていくのがね、ご自分自身を願望実現体制と変えていくっていう一番のポイントになっていきますんでね、
うん、
ぜひ続けてほしいですね、
はい、そして次はですね、
次はですね、
はい、
能力開発についてね、このまま仕事のアップから進んでいきたいと思います。
はい、わかりました、うん、そしたらですね、はい、いきますよ。これはプロの方ですね。共感覚のワークへの質問ですということですね。で、まあちょっとね、プロの内容なので共感覚のワークって何ってなりますけれども、共感覚ワークをするときに自分の中であまり見たくないというような声が聞こえています。特にオーラを見たくないと言っているように聞こえます。相手を知るのが怖いという思いがあるようですが、そのような思いを乗り越えるためにワークをした方がいいでしょうか。認定講師のテストを受けようとしている者にとって相手を知りたくないという思いは邪魔になりますよね、ということですね。うん、確かにそうですね、そういう見えない自分の心の声に気づきやすくするのが、まあ、共感覚っていうのは、まあ見えない右脳の五感みたいなものをね、より際立たせてくる。で、すなわち自分の心の声であるとか微細な違和感とか神話感というものも、あ、これは好き嫌いであったり進むべき違うっていうことを明確にしていくようなワークですが、オーラを見たくない、なるほどですね。で、これはね、相手を知るのが怖いというのと同時に自分を知るのが怖いというところともつながっていますね。単純にそうですね、浄化消化のワークであるとかハートのエネルギーワークということを並行しながらですね、共感覚のワークにも取り組んでいただくと、その変化の違いが見て取れるのではないかと思います。
ちょっと一部ねプロコースの内容でしたらね、
はい、
はい、じゃあ次に行きましょう。
はい、山岡先生がワークショップの時にバシャールと友達だとおっしゃっていました。これはチャネラーのダリルさんと、お友達ということですか、それともバシャールと直接つながってチャネリングでしょうか、ということですね。
は
い、
これはね、私もバシャールが日本に来た翌年ぐらいからね、よく当時はセミナーとかねワークショップに行ってましたし、ダリルさんとも会ったことありますしね。でも大事なのはバシャールを、これもチャネリングのバシャールなんですけどもね、有名なね、を通じて宇宙とつながるんじゃなくて、自分がダイレクトに宇宙とつながるっていうね、その感覚で、バシャール自身もそう言ってますんでね。ですので自分が直接バシャールとつながってるって感覚を持っていると、ダイレクトに、あ、バシャールだったらこう答えるだろうな、こうしてるだろうなっていう感覚をキャッチできるということです。
はい、そして、次の方はですね、すごいですよ、取り次ぎ禁止のお客様の電話を取り次いで大目玉を食らってしまった件と書いてあります。実はそのお客様と話をしている途中に、自分の溝落ちのあたりが大きく鼓動しました。ウルトラマンの3分タイマーが点滅するように、時々そういう溝落ちでの警告っていうものがあります、
うん、
今思うと取り次ぎ禁止というものを知らせてくれるものだったのですが、残念ながらその時気づきませんでした。気づくことができれば自分自身大目玉を食らうことなく、お客様も話ができて大演壇に向かうパラレルがあったのかもと思っています。溝落ちの警告の意味を即座に理解できている未来の私とメビウスをすれば、今後は気づくようになれるでしょうか。
うん、素晴らしいですね、うん、その通りです。やっぱりサインっていうの、未来のキャッチ、未来からの情報とかを、ね、キャッチするっていうのは本当に人によってね全然違うんですね。これよくわかりますよ。溝落ちのあたりがね、もうこうギュンと大きく鼓動するとかね、ありますし、人によってはやっぱ私なんか背筋がゾクッとくるとかね、
うん、
逆にその時の方がいいサインだったら分かりますので、
虫の知らせ的な、ね、そうですね、表現ありますね、
うん、これも何度も体験しているうちに、あ、ちょっと先に未来の自分が今サインを送ってるなって本当に分かるようになってくるので、
はい、
これすごくいいと思いますんでね、そのサインに従ってそうなってる自分とメビウスすればどんどんどんどんもっとよりね時空を超えたメッセージを受け取りやすくなるようになります。
はい。そして次の方はスタンダードなんですけれども、はい、スタンダードコースですね。毎日ワークしていますが仕事上集中力や直感クリエイティブ力が変わったように、今は思えません。そろそろ1ヶ月経過するので変わり始めても良さそうですが気にしなくていいでしょうか。
はい、大丈夫です。あの香りとかね音に自分がねプライベートの時間に静かにそこに意識を合わせる、すなわち周波数を合わせていくっていうことをやってください。そして呼吸法忘れないでくださいね。呼吸法すごく大事なので、イメージ呼吸法からの丹田イメージ呼吸法ですね。これでしっかりと自分の丹田に気を送ることをすることによって脳が活性化していきます。脳の方ばっかりを求めて能力開発をやるんじゃなくて、呼吸法を使って丹田をしっかりと活性化するところが結果的に安定した能力の開花へとつながっていきますね。焦らずしっかり呼吸を整えてください。
はい。そして、スタンダードの方ね続きますが、私はワーク呼吸法やエネルギーを感じるということをしていてもなかなか体感感じられません。それでもやり続けることで感じられなくても変化はありますか。実感が伴わないと本当にできているのかわからないし、変化とかそれから感じるということを、もっと頑張ろうと思えるのですが、感じにくい人感じられない人のモチベーションの持ち方はあるでしょうか。
はい、これはいつもね言ってますけれども、エネルギーは必ずしも感じなければいけないわけではないんですが、ただねこれはねこれこそペアワークでやるとすごくよくわかるんですね。エネルギーワークは3ヶ月目に行うときにはリアルの場ですとペアワーク2人一緒にやっていくってことをやるともう本当にエネルギーよくわかるし、また一人一人が全く違うエネルギーを出しているってこともわかります。そしてそれができ可能にするのが、LINE でのね LINE および月に1回のバディさんとのセッションです。ズーム画面越しにね、この前私がホローワークショップの時にやったようにエネルギーを送りますよって感じますか感じませんか、でそれを何度か繰り返しているうちに、あ本当にふとした瞬間にあこの違いかなっていうの分かってくるようになるんですね。で1回だけ分かるとあと一気に開いていきますので、もう必ず誰もがそのようになっていきますので、そこはご安心していただいて基礎トレーニングを続けてください。
そしてですね、怠け癖、先延ばし癖、現実逃避に効くワークを教えてくださいということもありますが、今のこととつながっていますね。はい、もう、まずはね、ブレインワークからですけれども、やっぱり先延ばしとか体が動かないという方、現実逃避の方はエネルギーワークをしっかりやった方がいいんではないかなと思います。そして能力、才能をどんどん開花させたいと思っていますが、それより忙しくなる、対応しなければいけないんじゃないかっていうことが増えるんじゃないか、疲弊してしまうんじゃないかという、そういう恐怖の方が、まあ、大きいというか、そういう恐怖があってアクセルブレーキを同時に踏んでいるような気分になります。こういう時はどうしたらいいですか。
これはねあのスタンダードの方でよくある質問ですけれども、これ能力開くのはいいけれど忙しくなるのかと思うのは今までの自分の価値観ですね。これからは能力や才能がどんどん開花させて、そして余裕を持ってそれらに対応してやっているっていう自分をイメージするんです。本当これに限るんですよね。それをイメージやり方分かりませんって方はバディさんにぜひ聞いてみてください。誘導してみてもらってください。あの能力才能を開いても今度は余裕を持って、むしろゆとりがあるような自分として楽しく様々なご縁やあるいはエネルギー、そして金運さえも広がっていくっていう、その未来のご自分とつながっていきましょう。
はい、なぜだかわからないけどそれができているという感覚でいいと思います。そして、先生方いつもありがとうございます。ワークや交流で第三チャクラに一番作用するのはどれですかということです。
そうですね、あの音でしたらね第三チャクラは 528Hz ですね。チューナーでいうと DNA チューナーが作用します。第三チャクラって、ね、自分自身のエフィカシーといいますか、まあ、自己効力、自分がちゃんとこれできるんだって自信とか、あと社会周りの人たちの交流とか、そういったものに対しての基本的な自信というものを開いてくれますので、結果的に願望実現もしやすくなります。交流で言うとロイヤルローズですかね。
そうですね、うん、あとはね現実創造のラーというのもパワフルですけどね、うん、ラーいいですね、
はい、
そこに共鳴する
ラーはまさにね太陽エネルギー太陽神ラーですので、第三チャクラはソーラープレクサスチャクラ、第三太陽のエネルギーですのでね、
うん、
そのあたりね 528Hz と高位はラー、ね、ロイヤルローズあたりがおすすめだと思います。
はい、 さらにね、丹田イメージ呼吸法もぜひ続けて、その持続力をこうグッと上げていく、その力をつけてください。そして次は、これは認定講師ですね。あ、これも共感覚のワークの話ですね。数字の周りに白い輪が見えるようになりました。オーラも感じようと思えば思えるようになりました。
お
お、以前から何かあった時は違和感としてオーラとまではいかないんですが、波動というか何かでかをこう担当している子どもたちの、ことを感じて声をかけていた、そういう自分でしたが、それは、まあ、共感覚だったんだなと確信することができました。
そうですね、この方は学校のね、小学校の先生やられてるんで、はい、子どもたちがそのね、本当の今どう思ってるのかって感じてることを、
うん、
まあ、共感覚開いてオーラでも感じ取れるようになったっていうことですね。で、もともとそれも使っていたって、そういうもんなんですよね。
そうですね、うん、自分ではね、あの、気づかないけど全員が持っているんです、うん。そして、次も認定講師ですね。はい、共感覚のワークで数字が、しっかりとね、こう見えて立体的に動き出すという感覚を得ましたと。で、泉先生の共感覚は誰でも訓練すれば開発できますという言葉、とっても心強く嬉しいです。楽しいワークありがとうございますということです。
はい、本当にね、このアベカメソッドね、いろいろなワークもありますし、それこそ泉さんのね、
はい、
共感覚ワークからの冷静覚醒っていうね、
はい、
いろんなあのワークもね、プロコース、継続コースもありますのでね、またね、あのいろいろなね、可能性をご自分のね、内なる潜在能力を開いてですね、能力開発も励んでいただきたいと思いますね。
はい。